皆さんおはようございます。
新
しい年になりました。2016年です。今年はどんな年になるのか、聖書からある程度予測はできると思いますけれども、学びを確実に進めていきたいと思います。今日は終末論のその3ということで、主に主の再臨、それから敬虚ですね、そのことについて学びたいと思います。でその前に、実はここを見ていただきますと、あら、ゴグマゴクの戦いが出てきているというふうに思われると思うんですね。これはもう1000回取り扱ったことなんです。でただこのエゼキエル書の38章と39章のゴグマゴクの戦いと、もう一つ黙示録にゴグマゴクの戦いっていうのが出てくるんですね。でこの違いがわからないという、そういうご意見がありましたので、もう一度ここを確認して、そして次のステップに入りたいと思います。でエゼキエル書38章39章、ちょうど今昨今の中東情勢を見ますと、このゴグマゴクの戦いが今にも起こるのではないかというふうに思われている方々がたくさんおられます。果たしてそうなのか。でもすぐではないようですね。でもこのゴグマゴクの戦いは今にも、次もし何かが起こるとすれば、この戦いが起こるのではないかと言われています。でこの戦いは終わりの日に起こるというふうに書かれています。で終わりの日というのも定義が非常に難しいんですけれども、ここでは遠未来に起こるというふうにされているわけですね。しかし、今から2000年ほど前、弟子のペテロですね、ペテロが実はこのゴグマゴクの箇所ですね、これを引用しまして、この終わりの日というのが自分たちに関わる日であるという形で語っています。2000年前にもうすでにこれが自分たちに関わる話であるというふうに語っているんですね。ですから聖書が語る終わりという感覚というのは、随分私たちが考えている終わりではないようですね。必ずしもこの終わりというのが終末末期の観覧期のことではないようです。しかしもう2000年経ちました。そして物事はどんどん世の終わりに向かっているわけですね。そうしますと私たちの世代、あるいは次の世代に至るまでに、この観覧期、いわゆる聖書が語る観覧期というのが訪れる可能性は非常にあるわけですね。でこの戦いはゴグという称号で知られる非常に邪悪なものですね。それによって統率されるというのがこの戦いです。で文脈から神の民撲滅を図る悪の力の主、これがまあゴグということになるようです。そしてこのゴグの住んでいる場所ですね、それがメシェクとトバルの大主張であるマゴクの地というのが出てきているわけですね。そうしますとマゴクの地というのがどこにあるかということによって、このゴグがどこから来るかというのが大体予想がつくわけですね。そうしますと地理的にマゴグの地というのは、これはちょうど黒海とカスピ海の北のあたりなんですね。そうしますと今日のロシア、旧ソビエト連邦の領土ということになります。その領土の民、これがまあゴグということになるわけですね。その当時ですね、それがこの5つの連合軍と共に北からイスラエルを襲うためにやってくるというのがこのゴグマゴグの戦いということになります。でまた同じこの38章の少し置いた文脈のところでは、北の果てのあなたの国から来るという表現もあるわけですね。であなたのっていうのはもちろんこれはイスラエルのことですね。神の民イスラエル、あなたの国の北の果てとなりますと、地理的にまっすぐ北に来ますとやっぱりロシアなんですね。ですからどこから見てもロシアのことを指しているわけです。でこれはもう確実にその場所のことがこの指されているわけですね、指示されています。じゃあロシアがこの戦いに実際に加わって大戦争をもたらすのかという問題になってくるわけですね。で今大方この聖書を解釈する人たちはもうこれはロシアのことで、そして5つの国がこの同盟を結ぶわけですけれども、その筆頭がイランであるということで、今の状態を見てみますとロシアとイランが非常に結びついてきてますよね。ですからもう本当に今にもこれが起こりそうな、そんな雰囲気にはなってるわけです。でも今日は果たして この確かにロシアの力来るということが書かれていますけれども、本当にそのように文字通り捉えてしまっていいのかどうか、そのことも少し吟味したいと思います。そうしないと聖書を通して結構聖書を予言占いのように使っている方々がいるんですね。聖書はそのような目的で書かれているのではありません。でもしそのように使おうとしますと、どこかで神のご介入があって、その筋書きですね、シナリオは全部覆されます。でも最終的に起こってしまったあと、もう一度聖書を見ますとちゃんと書かれているんですね。ですから私たちが予測できない形で、聖書の予言というのは確実に成就しています。ということで、ゴグは北の果て、そしてこの黒海とかカスピ海の北ですね、そこから来るということで、ロシアから来るということになるわけです。この目的というのは略奪戦争ということですね。何が略奪か、その時にはイスラエル、神の民が非常に富み栄えて、この略奪する目的のものがあるということが前提になっているわけですね。で、今のイスラエルは実際にあらゆる意味で、石油王国にもなろうとしています。ですからいろんなことが発見されてきていますから、このロシアとかイランとかこのシリアとか近隣の諸国がイスラエルを狙うということはあり得ることなんですね。このゴグマゴフの戦いの進展はどうなるかといいますと、神がご介入されます。イスラエルの地をこの敵、北から来る者が攻め始めた時、神がご介入されて、その時世界的な大地震が起こるとされています。そして敵勢はどうなるか、剣での同士討ちが始まるんですね。で、聖書では非常に面白いことに、敵が戦う時にはいつも神のご介入があって、敵が自分の仲間を殺すという、そういうことが起こるんですね。つまり混乱が起こるんです。それは神がなさることなんですね。ですから結局は敵勢は自分たちで殺し合って、同盟国が5カ国があれば、言葉も違う国であれば、そういうことは起こりうるんですよね。そういう形で自滅するわけです。そして戦争が起これば疫病が流行ります。そして流血沙汰、豪雨とか霧とか、豪雨とか雹とか火とか硫黄というのは、これは神が起こされる自然現象ですね。ですから人災に天災が重なって、大変なことになるわけですね。これが恐ろしい裁きとして、このように神の民を敵とする者の上に、この裁き、神からの裁きが下る、滅びが来るということになるわけです。で、神のご介入でイスラエルは守られます。敵勢は滅ぼされます。これははっきりと書かれているわけですね。で、神の御旨はでは何か、このような戦い、まだこれはハルマゲドンではないんですね。なぜこのような恐ろしい戦いが起こるのか、それはご自分の選びの民イスラエルが今目くらましにあっています。目が見えていない、神の目的を失っているわけですね。ですから選びの民が目覚めることと、全諸国民が誠の神を知ること、これが神の目的です。ですから救うことがこの目的の、この戦いの背後にあるということを覚えたいと思います。さて、それでは黙示録の20章の7節から10節のところにもゴグマゴクの戦いが書かれているんですね。で、この戦いが同じことを言っているのではないかという混乱が実は起こっています。それは名前が同じだからですね。ゴグマゴクで、マゴクというのはゴグと組するもの、組するもの、民としてこの黙示録では登場します。ゴグとマゴクが民で、それが神の民を敵対、神の民に襲撃をかけるという形で登場するわけですね。ここはエゼキエルの描写ではゴグの住んでいる地、あるいは国がマゴグだったわけですね。そこが少し違います。でもゴグマゴク、とにかく神の民を敵視する、そういう者たちということになるわけですね。で、この2つの戦い、エゼキエル書に書かれている戦いと黙示録の戦いを比べてみますと、3つの大きな違いがあります。この違いから明らかにこれは同じ戦いではないということになります。まず起こる時期、背景が違います。エゼキエルのゴグマゴクの予言というのはイスラエル国家が復興して、これは1948年にイスラエル国家が 国連で承認されましたね。それ以降、今まで国がなかったイスラエルが国を受けたわけですね。ですからイスラエル国家が復興して、そして失散していたユダヤ人がどんどんどんどんアリアといってイスラエルの国に戻ってくるわけですね。今も起こっています。それが起こった後なんですね。その時に起こる戦い、これがエゼキエルのゴグマゴクの戦いということになります。対照的に黙示録の方の戦いというのは、キリストが千年のメシア支配ですね、メシアの王国を樹立されるんですね。これまだ起こってないんです、これからですね。その樹立された最後ですね、最後にこの黙示録のゴグマゴクの戦いが起こります。ですから明らかにもう時期が違うということが一点ですね。2つ目は規模が違います。エゼキエルのゴグマゴクの戦いは限られた国々の同盟軍でしたね。ロシアを中心と、ロシアと言っていいのかどうか分からないんですけど、とにかくゴグを中心ですね、ゴグを中心として、そして5カ国の同盟軍、限られた国々の同盟軍が敵対する、しかも略奪目的のイスラエル攻撃である、これがエゼキエルのゴグマゴクです。それに対して黙示録の方は、地の四方にある諸国の民がイスラエルを襲うとあります。つまり全世界からの民なんですね。全世界からの民がイスラエル、都エルサレムを攻撃することになります。ですから規模が違うということで、これも明らかにこの2つの戦いは別ということになります。それでは戦いのあと続く出来事ですね、それを見ていきますと、それがまた全然違うわけですね。まずエゼキエルの戦いのあと何が続くか、これは先月学びましたけれども、集められた死体が埋められる作業に7ヶ月もかかるんですね。7ヶ月かかって死体が慎重に埋められます。それから武器が集められますけれども、この武器は7年間の燃料の代わりになります。7年間の燃料の代わりになるということは、おそらくこの武器が核であるという可能性は高いですね。ですから核燃料で、イスラエルの住民は木を倒して、それを燃料にする必要がない。食事の用意をするにも全部この武器を燃やすことでできるということが書かれているわけですね。そのような意味で集められた武器によって7年間燃料代わりのものが得られるということですね。それからメシアの神殿建設が始まる、これはエゼキエル書の38章39章の後ですね、40章から48章にかけて、もう9章にかけてエゼキエルのメシアの神殿ですね、メシアの神殿の詳細が描かれています。ですからこれはゴグマゴクの戦いの後、メシアが君臨される千年支配の神の国にこの神殿が建つということですね。ですからこれがエゼキエルの戦いの後ということになるわけですね。対照的に黙示録の戦いの方は、直ちに世の終わりが来ます。世の終わりという時には、私たち世の終わり世の終わりと言ってますけれども、それは千年支配の神の国に入る前のこの世の人間史の終わりという意味で、世の終わり世の終わりと言ってるわけですね。でも聖書は千年間のメシアの国の後、全人類が裁かれる最後の審判が行われるということが書かれているんですね。その時初めてこの人間史の終わり、そしてメシアの王国ももう終わり、そして常しえの神の王国に入っていくという時代になるわけですね。そういう意味で直ちに世の終わりが到来するというのが、この黙示録の戦いの後ということになります。その後何が起こるかですね。この時何が起こるか、サタンに加担した地の住民、つまり地の四方にある諸国民がサタンが声をかけたことによって、それになびくわけですね。そして神の民を攻撃するわけです。それに加担した地の住民は第二の死を味わうことになると書かれています。第二の死の死というのは霊の死なんですね。神を無視した者の常しえの死のこと、滅びのことを言います。この第二の死が訪れます。じゃあサタンはどうなるかということですね。サタンは常しえの苦しみの場である火と硫黄の燃える地獄に落とされます。この時初めてサタンは地獄に入れられるんです。で、千年支配の神の国の間は サタンはまだ地獄ではないんですけれども、地下の深いところに閉じ込められます。ですから悪いことができないわけですね。そういう意味でメシアの千年支配というのは本当に平安な千年間、この千年間というのが人間の感覚、私たちの感覚の千年間なのか、それは分からないんですけれども、ある一定の期間という意味です。とこしえでもなく、そしていい加減なそれらしきものっていうんではなくって、確かにこの年数があるわけですね。その年数の間、メシアの王国が地上に樹立されます。サタンはそのように地獄に入れられます。そして現存の天と地ですね、私たちは天と地に、まだこの現存の天と地を見ているわけです。それが崩壊します、なくなります。でよく間違ってこのハルマゲドンの戦いがあれば、もう現存の天地がなくなるような間違った考え方が結構横行してるんですね。でそういった意味でもキリスト者は正しく聖書を解釈して、それをそのことを知らない世の人に語っていかなければいけないんです。聖書はそのような短絡的な書き方をしていません。ハルマゲドンの戦いというのは人間と神とのキリストとの戦いですよね。でその後キリストの王国があって、そしてその後サタンが地下牢から解放されて最後のあがきをして、その後世の終わりが来ます。その時に現存の天地が滅びます。ですからまだ世の中で言っているようには、早くこの天地は失せないんです。まだあります。大丈夫です。神はこの天地が十分持ちこたえることができるようにちゃんと制御しておられるんですね。そのことを信じたら、私たちはそう簡単にもう天地がなくなるから、この地球から離れてどこか惑星、他の惑星に行ってそこに住むところを考えなければいけないというような愚かな考え方には絶対飛びつくことがないんですね。神は最後まで人が住むことができるようにこの天地を守られます。そして大地の復活に預からなかった全人類の復活、そして最後の審判があって、この世は本当に終わりを迎える。ですから地獄に入ったものが永遠の滅びであれば、神の国ですね、キリストと共なる命に預かったものは常しえに生きることになるわけですね。そのようにこの戦いのあと何が起こるかというのが、この2つでは全然違うということです。ですからもう今明らかにこの2つの戦いが同一のものではないということが分かったんですね。そうしたらなぜこの神学者をも含めてこれが同一の戦いであるかのように、そこら辺が非常に曖昧なんですね。そのように考えている方も実は非常に多いんです。でなぜそのようなことが起こるのか、それはエゼキエルの戦いで滅びたはずのゴグマゴクですね、滅びたんですよね。このゴグマゴクがどうして黙示録にまた登場するのか、これが疑問なんですね。もうこの民は滅びたんです。反逆の民として滅びたわけです。そして千年支配の平和なこのキリスト支配の時代があって、その最後にまたどこから出てくるかっていうことですね。この謎になかなか答えることができないんです。それに私たちは挑戦してみたいと思います。悪が滅ぼされた後、キリストによる平和な千年支配が始まるわけですね。悪が滅ぼされた後ですね。でその長であるサタンも牢獄に閉じ込められます。ですから本当に平安な千年支配が始まるわけです。ところがこの疑問が湧き起こってくるわけですね。このゴグマゴグの問題です。そこでアモス書という預言書があります。アモスですね。このアモス書を見ますと、アモス書の7章の1節なんですけれども、実は翻訳とちょっと違った訳が、この LXX ですね、これは72訳ギリシャ語ヘブル語聖書、ギリシャ語旧約聖書なんですね。ヘブル語聖書、いわゆる旧約聖書はヘブル語で書かれています。それをギリシャ語に翻訳したのがこの LXX なんです。でこの現存の LXX というのは、このヘブル語で書かれたいわゆるマソラ写本というのがあるんですけれども、それよりも1000年も古いのが現存の LXX です。ですからキリストの時代の新約聖書を書いた著者たちは、旧約からの引用といいますと全部この LXX から取ってるんですね。 ほとんどは LXX から取っています。で、微妙に訳が違うところがあります。で、このアモス書の7章の1節は随分違います。ここに LXX の訳を入れておきました。これ70っていう意味ですね。ローマ字では L っていうのは50です。数詞の50になります。 X っていうのが10なんですね。50プラス10プラス10、つまり70ですね。 70人のユダヤ人学者によってこの翻訳がされたということですね。主は私に示された。見よ、イナゴの群れがやってきた。見よ、破壊的な若いイナゴの一匹は王ゴグであった。ゴグという名前がここに登場するんですね。しかも王として登場しています。しかもイナゴの王なんですね。非常に謎めいた箇所がこのアモス書にあるわけです。で、続けてアモス書の2節3節を読みますと、何が書かれているか。実は神はこのイナゴの群れをイスラエルを侵略するために今にもこの群れを追い立てて、そしてイスラエルに向かわせようとしておられたわけですね。そこでアモスが、預言者アモスが取りなすわけです。やめてください。ヤコブというのはこれはイスラエルのことです。イスラエル民族というのはいわゆるユダヤ人ですね。ユダヤ人というのはアブラハム、イサク、ヤコブの血筋です。ヤコブ以降がいわゆるヤコブの十二部族ですね。これがユダヤ人の子孫、ごめんなさい、先祖ということになるわけですね。ですからヤコブ、ユダヤ人、私たちイスラエルは非常に小さな民族です。そのような大軍を送ったらもう全部、殺されてしまいます。撲滅してしまいます。だからやめてくださいと言ってアモスが取りなしたわけですね。それに対する神の答えは、思い直してそのことは起こらないと主は仰せられたという、こういった不思議な箇所が挿入されているわけですね。実際にはですから起こらなかったわけです。起こらなかった。ですからある意味ではこの預言者の取りなしが聞かれて、神はそのような恐ろしいイスラエル略奪、イスラエル侵略を起こさせなかったわけです。で、モーセがしたようにアモスは取りなしをして主が聞かれたということでいいんですけれども、じゃあなぜそのように不発に終わったことがここに書かれているのかということなんですね。で、こういったのが聖書が単発的に全然違うところにそういう箇所があります。時代も違って、預言者も違って、こういうことがあった、こういうことがあったということで、書かれているわけですけれども、そのように断片的に書かれていることが実は全聖書を解釈する上で非常に大事なんですね。ですから聖書というのはどこもこんなもの意味がないというふうに捨ててしまうことができる場所はないということです。このことが書かれたのはおそらくゴグの正体を明らかにするためであったということが言えますね。この歌詞がなければゴグというのが悪霊の王であるということがわからないんですね。じゃあ本当にゴグが悪霊の王かどうかですね、そのことをもっと見極める必要があります。そこでここに神言を入れておきました。黙示録も入れておきました。ここで聖書は聖書自体を解釈するという原則があります。聖書というのはすごいんですね。人間が解釈する必要はないんです。聖書のいろんな箇所は、例えばダニエルがビジョンを見ますね。そうすると神がそれを解釈してくださる。それが聖書の中にそのまま予言と同時に解釈も入っているわけですね。でイエス・キリストのこの例えなどに関してもそういうところがたくさんあります。でまさにこの聖書は聖書自体を解釈するということで、聖書のいろんな箇所を読んで、そしてそれを結び合わせていくとそこに答えがあるということになるわけです。箴言の30章の27節を見ますと、イナゴには王はないが皆隊を組んで出ていくという非常に変わった言葉があるんですね。イナゴには王はないって言うんですね。そうですよね。イナゴっていうのは人間世界と違って社会生活をしているとはとても考えられませんよね。この大自然の自然の生き物ですよね。だから王はないと、そういう組織はないんですね。だからイナゴはイナゴで、特に階級もないでしょうけれども、でも皆隊を組んで出ていくということは秩序があるんですね。 王がいなくても秩序があるということは、神がそのようにイナゴを作られたので、神に従っているイナゴは特に王というものがなくても自然界のイナゴはそれに従うという意味で捉えることができます。そうしますと自然界のイナゴに王はいないということで問題ないんですよね。そして黙示録の9章の1節から11節を見ますと、ここには地の底からイナゴの大群が地上に出てくるというまた不気味な箇所があるわけですね。そしてその者たち、そのイナゴ、地の底から出てくるイナゴにはサソリの持つような力が与えられていたということは、明らかにこれは通常の自然のイナゴではないイナゴが書かれてるんですね。そして読み進んでいきますと、彼らは底知れぬところの御使いを王にいただいているとあります。もう明らかにこれは自然のイナゴではないという解釈になります。そうしますとこの王は何か、ヘブル語でアバドンというふうに書かれてますね。ギリシャ語ではアポリオンです。つまりアバドンとかアポリオンというのはこれサタンのことなんです。地の底にいて悪霊を統率しているものはこれサタンなんですね。サタンが王であるイナゴですから悪霊ということですね。聖書にはこのように悪霊をイナゴとして書かれている悪霊がいるということですね。それからもう一つは大自然の神の掟に従っている普通のイナゴがいるということです。これがこれらの箇所を全部結び合わせると、解釈できるんですね。ですから聖書というのはすごく多面的多角的な構造になってますから、いろんな角度から見ていくと、そこに焦点が絞られて答えが与えられます。ここのこれらの箇所ですね、全部集めてみますと、自然のイナゴには王はいないが悪霊のイナゴには王がいるということで、ゴグの正体が分かります。ゴグは悪霊の王であるということですね。悪霊の王イコールサタンということになるわけです。でこの地下の地の底から上がってくるのがこのアバドンといわれるいわゆる悪霊の王なんですけれども、なぜ地の底から上がってくるか、でこれはメシアの千年支配の時代の直前ですね。サタンはどこへ投げ入れられますか。地下牢なんですね。地の底の足沼と言われている地下牢に入れられるんです。そこに封じられて千年間動けないんですね。ところが神がチャンスを与えられますと、そこから登ってくるわけです。ですから話が全部合いますね。つまりそこからサタンが、この悪霊の王であるサタンが出てくれば、悪霊の子分どももぞろぞろと出てくるわけですね。これがゴグマゴクということになります。ですから、ヨハネの黙示録のこの千年支配の最後の時に、上がってくるゴグマゴクというのは、いかにもこれは悪霊の軍隊ということになるわけですね。でもしそのことがはっきりするのであれば、エゼキエル書でゴグマゴク、これは北の地ですからロシアであるかのように書かれています。そしてそれに関わる近隣諸国ですね、イランをはじめトルコも入ってますよね。そういう国々は現存の国々なんですね。でもやはりその背後には悪霊がいるということで考えていかなければいけないと思います。ですから短絡的にこれはこの地は今はロシアだから、だからロシアのことを言ってるんだというふうにもし考えるとすれば、それはこの未来占いをしている聖書を信じていない人もそれをやってるわけですね。未信者の人でも面白おかしく聖書をそのように解釈しています。その解釈と変わらなくなってしまうんです。ですから聖書が語っているのは北の地からやってくる悪霊への関連付けというのがこの背後にあるということです。ですからそう簡単にソ連がロシアがイスラエルの敵になって、そしてイランがそれに加担してうんぬんという筋書き、そんな簡単な筋書きではないということになります。このようなこの筋書きの背後には悪霊サタンが関わっている。ですから私たちの目では違う形でことは進展していくかも分からないんですね。でも全てが起こった時、後から見ると、あ、じゃあ本当聖書には書かれていたということになります。ですから聖書の予言は確実に成就します。 100% 成就ですね。さてそれではこのオリーブ山でのキリストの講話を通して語られている世の終わりのことですね、そのうちでも今日は 景況、そして再臨について焦点を当てていきたいと思います。でここでまずオリビアまでのキリストの講話ということで、これは24章から25章に書かれているのが、キリストはオリーブ山で語られたこの世の最後のことに関する、いわゆる終末論ですね、そのことが語られた。ですから非常に大事な箇所ということになります。でここにまず挙げておきましたのは、講話の構成として挙げておきましたのは、実はこの講話自体は24章から25章なんですけれども、その講話の背景に、背景が非常に大事なんですね。なぜそのようなことを語られたか、その背景にはキリストがイスラエル、ご自分の民イスラエルに対して裁きを宣告されたという、その経過があるんですね。その経過を経て、そして最終的なこの裁きの宣言ということになるわけです。で、その意味で、まずこの21章からのところですね、マタイの福音書の21章のところから、実はその背景が始まっています。でこの講話は3つの段階に分けることができます。まずより広範な文脈として、21章から始まって23章までですね、その間に語られているのが、実はこれは裁きに関して実に、見事な構成でデザインで書かれています。で章が長いので、一つ一つを読んでいきますと、この大きな関連が見えないんですね。今回はこれを一つ一つ詳しく語るのではなく、この大きな構成ですね、それを挙げておきました。ですからぜひ、ご自宅でこの一つ一つの箇所を、この大きなこのフレームですね、そのフレームの中で、見ていってください。見事にこのような構成になっています。まず裁きの宣言がされます。裁きですね、裁きにふさわしいということはいろいろな形で語られていくわけですね。そして2つ目の構成では、イスラエルがキリストを拒否したこと、これが一番の問題ですね。なぜ旧約時代に旧約の預言者が語られた祝福がすぐイスラエルに下らなかったのか、実際にははぐらかされてしまったんですね。イスラエル、ユダヤ人たちは、多くの人たちがヤウェが主張したことが今にも起こると望んでいたわけです。でも実際2000年前にイエス・キリストが来られた時にそれが起こらなかったんですね。その鍵になるのが、このイスラエルがキリストを拒否したことにあるということですね。これが真ん中の構成部分になります。そして最後は神殿です。神殿というのは、キリストはこの神殿にご自分を託されました。ですから多くの者たちはそれが理解できなくて、神殿を倒すという意味がキリストを倒すという意味にはとても捉えられなかったわけですね。そのように神殿というのは神の御臨在の場所で、この神殿がなくなってしまえば、神を信じるイスラエルの民はもう両手足をもぎ取られたも同然ですね。全く力がなくなってしまう。大事な大事な、象徴的な存在が神殿なんですね。イエスはこの神殿がご自分であるということを語られたわけです。そしてその神殿を拒否したことによって、この神殿であるイエス・キリストが、このイスラエルの民から取り除かれた。これが十字架刑ということで、イエス・キリストは天上に戻られたわけですね。もう地上から去ってしまわれた、ということが書かれてますけど、この3つの構成で、ここの箇所はできています。でこの裁きの箇所なんですけれども、ここはキリストは例えで多く語っておられます。キリストがこの最後の講話でいろいろ語られたのは、例えと、それからご自分が実践的に行動を起こす行為ですね。それからもう一つは直接話しかけることによって、この3つを通してキリストは大事なメッセージを語られたわけです。でこの裁きですけれども、1から6まで、これは順番にこの語られた例えがここに挙げられています。最初の例えですね、最初例えばかりではないんですけれども、これはキリストのエルサレム入場という、キリストの行為によって示されたこの予言ですね。つまりキリストが宣言されたことは、ここでキリストがロバに乗ってイスラエルに入場するということは、これは神の訪れであるという、そういう宣言ですね。神の訪れ、それを実はユダヤ人たちは待ち望んできたんです。旧約の予言の中にはメシアが来る、神が戻ってこられるということが書かれているわけですね。ですからそれを信じて、神の訪れ、神の訪れっていうのを待ち望んできたわけです。 実際にイエス・キリストがこのエルサレムに入城したということ、これは神の訪れの印であったというのがキリストの主張です。その次ですね、宮清めが行われました。宮清め、これもキリストが行動で表された象徴的な予言ですね。つまり神の宮というのは祈りのための宮なんですね。ところが当時はこの商人たちが神殿貨幣と取り替えに生贄を捧げるためには神殿貨幣にまず取り替えて、その神殿貨幣で生贄を買うという、そういう段取りでこの祭りのために来た者たちからお金を取って神殿貨幣に変えて、そしてそれで生贄を買ってということをやっていた。その商人たちの場所、そういう商売の場所ですね、それが神殿の外庭にあったんですね。ですからイエス・キリストはエルサレムに入城された後すぐそこに行かれて宮清めをなされたんですね。もう暴力的な、全部台をひっくり返すわけですね。これは神の宮とは縁がない、このように神の宮を商売の場に変えてしまった。マモンですね。ヘブル語でマモンというのはもうお金、お金というその貪欲ですね、そういったものに変えてしまったということで、キリストの怒りがぶちまけられたわけですね。でこのようにキリストは行動を通して神をないがしろにしたイスラエルに何が起こるかということをここでずっと語っておられるわけです。そしてその後の呪われたイチジクの木というのは、キリストがお腹が空いたので実を食べようと思ったら何もなかった。葉っぱだけは見事にあるんですね。葉っぱというのはこれは聖書では一貫して宗教なんです。宗教というのは非常に羽振りがいいんですね。華々しく大きく立派です。そして近づいてみると実がないんです。何もないんですね。でこれをキリストは呪われました。このイチジクを呪われたんですね。外から見ると立派な宗教組織です。そして羽振りが良くて歯が立派です。ところが近づいてみると実が一つもなかったんですね。実りのない、中身のない宗教組織ですね。それの呪いが、そして一晩のうちにこの木は倒れています。このように神がもう用なしとされると一瞬のうちに崩れます。で私たちはそれをまだ見てないのでそんなことが起こるのかしらと思いますけれども、もう今その時に向けて着実に神の怒りは積まれてきています。ですからこのように主が呪われれば宗教組織はキリスト教も含めて全部壊滅します。そしてその次は裁きの例え、2つの裁きが語られています。ブドウ園の例えですね、それから拒絶された石ですね。これはもう全部有名な箇所ですね。主人が使わした者たちを、預言者を使わし、そして最後には、自分の大事な息子を使わした。ところが農民たちは全然耳を傾けないで、全部殺してしまうわけですね。最後の息子までも、一人子までも殺してしまう。まさにキリストにこれから起ころうとしていることが予言的に例えに語られているわけですね。そしてそのようにキリストは、この神の宮の土台石のはずなのにそれが捨てられてしまったんですね。土台石がないところにどんなに立派な組織を積み上げてもそれは崩れるだけなんですね。砂上の楼閣です。でこのようにキリストが語られたことは、イスラエルがキリストにこれからしようとしている、これは受難週ですね。受難週の最後に何が起こるか、それを全部この予言例えを通して語られたわけです。そして王子の結婚の披露宴のことも書かれています。それはイスラエルのためにさあいよいよメシアが、約束のメシアが来て神の国が始まる、さあこの祝宴にいらっしゃいと招くわけですね。ところが、この世にばかり目を向けているイスラエルはそれを全部聞かないわけですね。そして跳ねつけてしまう、いろんなへりくつを設けてこの世のことにばかり従事する、そういう姿ですね。そのような形でイスラエルの民は誰一人救われなかったという形で、この王子の結婚の披露に誰も宴会に招かれなかったということですね、という形で書かれています。そして最後この6番目ですね、ここではパリサイ人に災いあれという形で、この宗教指導者ですねに対する非難が投げかけられています。もうキリストの口から非難が投げかけられるということは、その後は裁きの執行しかないわけですね。 そのような形で恐ろしい形でこれでもかこれでもかとメッセージが語られたわけです。それを聞いて心を変えた者はおそらく救いの道に入ったと思うんですね。でも多くのユダヤ人はそのようなメッセージを全然聞かなかったわけですね。そしてその後ですね、ここに7、4、5っていうのを挙げておきましたけど、4と5はすでにもう、ここに書いたものと同じですね。で、非常にこの3つには象徴的な意味で語られています。このまず1番から6番までは、これは一連の裁きの、この宣告ですね。これは雷鳴というふうに書きましたけれども、神の命じる言葉というのはこの雷の響きのように恐ろしいものなんですね。そういう形でもこれでもかこれでもかとキリストはメッセージを送られたわけです。そしてこの2人の息子の例えですけれども、これはマタイの21章の28節から32節のところで、2人の息子がいた。1人は父に命じられた時に、はいお父さん私はそれをしますと答えたわけですね。そして実際にはそれを裏切ったわけです。でもう1人の息子は、いや私はそんなことできませんと言って、拒否したんですね。ところがその後思い直して、お父さんの命令に従った。この2人の息子の例えがポンと出てくるわけですね。これは裁きとしては語られていないわけです。つまりどちらか、イスラエルはどちらなのか。イスラエルははいお父さんと言ってお父さんに従っているように見えて、実際は自分の道を行ってるわけですね。ですから1人目の息子の姿、これは滅びに至る息子の姿ですね。そういう意味でこの7番目は告発になります。イスラエルよ、お前はこういう状態ではないか、父なる神を裏切っているではないかという告発ですね。そしてこのブドウ園の例えというのは宣告になります。ブドウ園ではもうイスラエルの民は預言者も殺したし、そして巫女も殺してしまうわけですね。最後にはついにはこの婚宴の例えですね、処刑、つまりここで語られているのはキリストに対してしたことが結局はイスラエルの上にかかってくるということになるわけですね。このようにあなたは、神が送られた巫女に対して、手洗い扱いをした、それと同じことがあなた方に起こりますということですね。キリストに起こったことはイスラエルに起こったこととしてそのように重ね合わせて語られているわけです。ですからこの宣告処刑、告発宣告処刑というのは、これはキリストのイスラエルに対する告発であり、そして宣告であり処刑であるということです。これが後に起ころうとしていると予言になるわけですね。で実際にこれは70年、西暦70年にあの神殿が崩壊することによってこのことが成就したんですね。でそれ以降イスラエルの民はずっと流浪の民です。国を失ったわけです。でそして、1948年にやっと国が与えられたということになるわけです。さて次、イスラエルの拒否なんですけれども、イスラエルが拒否したということが実は全ての鍵になっています。送られたヤーウェが送られたメシアを受け入れなかったということですね。これがもう裁きになるわけです。メシアを受け入れるかどうか、ですからイスラエルに関する罪というときにはメシアを受け入れるかどうかなんですね。で今ユダヤ人たちはヤーウェの言葉を信じています。シナゴグに集まってヤーウェの約束のメシアを待っているわけですね。でもイエス・キリストをメシアとして受け入れない限り彼らに救いはないんです。憐れみの神はその機会を与えてくださいます。ですから必ずそのチャンスを与えられますから、求めているユダヤ人は今イエス・キリストを受け入れていなくても全部救われます。それは主ご自身がそのようなチャンスを与えてくださるわけですね。でキリストが勝利のエルサレム神殿をされました、エルサレム入城をされました。これは旧約聖書で語られている予言の成就だったわけですね。ヤーウェがシオンに戻ってこられる、ヤーウェが戻ってこられるというのが、これは旧約で語られていた予言です。あのエゼキエル書というのはまさにこのヤーウェが神殿から離れていくという悲しいビジョンが訴えられてますね。ですからビジョンではヤーウェはイスラエルから離れてしまったんです。でもそのヤーウェが戻ってこられる、それがメシアの王国が始まるという意味でユダヤ人は待ち望んでいたわけです。 しかしキリストメシアは来られたんですね。でも来られたにもかかわらずイスラエルはそれを拒否してしまった。ここで問題が起こるわけです。ですから今日に至るまで2000年間イスラエルは大変な苦渋をなめなければならなかったわけですね。もしあの時2000年前キリストの警告に従ってイスラエルが受け入れていればもうすぐにでも1000年のキリストの支配は始まったはずなんですね。それが2000年間もそのことが今起こらない状態になって延ばされているというのが現状です。ですからキリストは裁きをイスラエルについに宣告された。それが今見てきたような内容になるわけですね。そしてこの葡萄園と拒絶された石というのはまさに葡萄園で拒絶された最後に主人が送った独り子というのはまさにイエス・キリストのことですね。そして拒絶された石というのもまさに隅の頭石になるイエス・キリストご自身ということです。そして王子の結婚の披露宴の中でも結局すべての基盤というのはイエス・キリストを拒んだことによってイスラエルに裁きが下るということの例えであったということになるわけです。そしてこのような形でキリストはもう明らかにご自分が神ヤーウェが使わされたメシア、メシアということはもう神なんですよね。神であるということをはっきりと語られたわけです。そしてゴルゴタの丘に向かわれる途上ですね、イスラエルの女が非常にキリストの死、もうこれから死刑にかかるわけですからそれを悲しんで近づいてきたときにキリストが言われたのは、私にこのような裁きが下るのであれば罪深いあなたたちに裁きが下らないことがあろうかということを言われたんですね。ですから私のことを心配しないであなた方の未来を心配しなさい。あなた方が救われるかどうか問題はそこにあるっていう形でメッセージを語られました。ですからここでもエルサレムと神殿に下るこの裁きですね、それはまさにご自分との関係で語っておられるわけですね。メシアに起こったことはまさにあなたたち自身に起こることなんだということですね。その関連付けをこのゴルゴタの途上でもなさっておられるんですね。あの時はもうキリストはすごい大変な苦しみの中にあるんですね。もうそれどころではない、このイスラエル同胞の救いのことなんて考えるような余裕は普通ではないんですね。でもキリストは一番、キリストが十字架にかかられる理由は救いのためなんですね。そのためにかかられるわけです。ですからそのことを心配して、女たちにその予言をされたということです。ですからこれからもっとひどいことがこのイスラエルに起こるという、エルサレムに起こるということですね。このようにキリストの死とエルサレムの陥落は終末の始まりを隠したことになります。神殿に関してですね、神殿に関しては、この24章の最初に入ります。いわゆるオリーブ山での講話といわれる、ところに入っていくわけですね。オリーブ山に行かれるときに、この弟子たちがオリーブ山からはこのエルサレムの神殿が見下ろすことができるわけです。それでそれを見下ろしてその建物の見事さですね、そして金箔が施されてますからもう豪華なんです。絢爛豪華な、その華麗さに感嘆するわけですね。なんと素晴らしいんだろう。でその言葉を聞いた時にキリストが予言を語られたんですね。でその予言の内容というのが、この石が、この神殿を築き上げている石が一つでも積み重なったままで、この崩れないことはありえない、つまりコッパミジンになる日が来るということを言われたんです。コッパミジンになる日なんですね。ですから石がこう積んだままで残るということがないということです。全部粉々になるということを弟子たちに言ったわけです。ですから聖天の霹靂ですね。素晴らしい、美しいなって思っていて、そしてメシアがエルサレムに入られていよいよ神の国になって思っている時にとんでもないことを主は言われたわけです。この謎めいた質問に対して弟子たちがそんなことがいつ起こるのですか、どんな前兆があるのですかと言って矢継ぎ早に質問したんですね。でその答えが実はこのオリーブ山でのメッセージ24章と25章に書かれています。でこの24章から25章に書かれていて最後にキリストが語られたのがいわゆるこの もういよいよメシアの王国ですね、メシアの王国っていうのが伸ばされてしまったんです。本来だったらすぐにでも来るはずであった。それが伸ばされてしまった。でも必ず来る。でその再臨ですね、つまりもう一度死が戻ってこられるということで、キリスト者にとっては再臨です。そしてその主の初臨を信じていないユダヤ教徒にとっては大臨ですね、まだ最初とか最後二度目っていうふうに言わないで大臨ということになるわけです。でもいずれにせよメシアが戻ってこられる、メシアが来ることを願っているわけですね。でそのことについて、いわゆるこれが再臨、そしてその敬虚ですね、そのことについて主は実は語られました。で私たちは、その1ですね、この終末論のその1の時に、黙示録と黙示録の6章から8章と、そして、この、オリーブ山の講話ですね、この関連で、見てきました。で実はいろんな形でこれが全部関連があるということをまた違う関連で今日は見ていきます。でそのように神がこの霊感で書かれた書物というのは全部構造が人間の頭の範囲を超えてるんですね。時代を超えています。全部一つのメッセージです。デザインも一つです。どこを割っても金太郎飴で全部同じことが見えてくるんですね。でこのダイナミックな聖書というのは、これはもう本当に全ての民が読まなければいけない。そういった意味で確信を持たれた皆さんはぜひ周りの人に語ってください。語ることが大事です。ここで主の再臨と敬虚に今日は焦点を置きたいと思います。典型法時代論というのがあります。これは比較的新しいメッセージで1800年代に導入されたわけですね。でディスペンセーショナリズム、このエロっていうのが一つ余分に入ってますから一つ消しておいてください。典型法時代論ディスペンセーショナリズムっていうの、 LLISM ってありますね。このエロは一つ余分ですので、このエロを削っておいてください。この典型法時代論を信じている人たちが言い出したことは、観難期の前に敬虚が起こるんだということを言い出したわけですね。そして教会がその時敬虚で引き上げられる。そして7年あるいは3年半経ったその後に主の再臨が起こるということで、敬虚という出来事と再臨という出来事を引き離してしまったんですね。でもこの典型法時代論が出てくる前は、教会は全てのキリスト者は、教会は終末末期の大患難期の間まだ地上に存在するというふうに信じていました。そしてキリストが再臨されるということは、そこからの大変な解放なんですね。本当に主が来てくださったというもう大変な喜びです。そのような形で再臨によって、キリストが再臨されるときに自分たちまだ生きている状態でも天上に上げられるんだという、これが敬虚ということになるわけです。その敬虚を信じていました。そしてすでに死んで、もう死んではいるけれども信じて亡くなったいわゆる信者ですね、信者たちも同じ敬虚に預かるという、その信仰ですね、それをみんな信じていたわけですね。ところが、1800年に、こういった時代、典型法時代論が出てきてからそれが覆されてしまって、今日まずほとんどの方々はこのいわゆるディスペンセーションと言いますけれども、典型法時代論を、信じているというか根拠もなく信じている方が非常に多いと思うんですね。でも周りの人たちが言っているので、まあそうだろうということで、そう信じている方が多いんです。周りの方々と言いますと、霊的な指導者、非常に有名な霊的指導者のほとんどがこの立場を取ってるんですね。それが問題だと思うんです。ですから皆さん吟味をしないで、そのお偉い方々が言われたらそれを鵜呑みにしてしまっておられます。でも実際には説明ができないんですね。その人たちの確信で信じてるんではないんです。ですから聖書は何を語ってるかということを見ていきたいと思います。敬虚という用語というのは、これはテサロニケ人の手紙第1の4章の17節のところで、引き上げられるという翻訳があります。引き上げられる、キリストが来られた時にまだ地に生きているものが急に天に引き上げられるんですね。空中でキリストと出会います。これが敬虚という言葉です。ですから出来事としての敬虚ということを扱っている箇所は実は全然ないんですね。 で、敬虔に関して語っている主な聖句というのは、コリント人の第一の15章、50節から54節と、テサロニケの第一の4章の13節から18節、この2箇所です。そんなに多くはないんです。ほとんどは再臨について語っています。で、この患難期の前に敬虔がある。ですから教会が別の再臨より前に引き上げられるというふうに信じている人たちですね。その人たちはこのテサロニケ人の第一の4章の13節から18節を再臨のことではなく全部敬虔のこと、再臨ではないっていうんですね。これは敬虔のことであり再臨のことである、これが正しい見解です。ところが再臨ではないっていうんですね、敬虔だっていうことを主張します。で、実際にそうかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。で、その前にまずコリント人の第一の手紙15章を見ます。このコリント人の第一の手紙の15章のところで、パウロが語っているのは、50節から54節のところですね。血肉の体のことが書かれているところですね。50節から54節、簡単にお読みします。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆、眠ることになるのではなく、変えられるのです。眠るっていうのは聖書では死につくという意味で使われています。だから変えられるっていうことをここで強調してますね。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。これがこの箇所ですね。で、文脈の要旨は何かと言いますと、血肉の体は神の国を相続できない。血肉の体っていうのは今私たちが持っているこの肉の体、この体のことです。このままでは御国に入ることはできないんですね。御国っていうのは常しえです。入ることはできません。朽ちるものですから。そのことをパウロはまず語っていますね。ですからキリストが再臨された時に、キリストの御国に入るためには何が必要か、体が変えられる必要があるということですね。そのことが語られているのはここの文脈です。敬虔のことを語っている文脈ではないんですね。生きている信者は神の国に預かるために霊の体、常しえに生きるよみがえの体ですね、それが与えられる必要があるということがこの文脈で語られている。それがこういう形で行われる、それを敬虔というわけですね。コリント人への15章のまず23節の26節の23節から26節ですね。少し遡りますけれども、ここにまず書かれているのは、キリストはキリストが支配をされますね。千年王国、神の支配が起こります。その時にキリストが支配されます。このキリストが支配されるのは最後の敵、死が廃止されるまでであるというのがここの主張になるわけですね。25節のところですね。そのことが語られています。つまりキリストの支配はすべての敵を、すべての敵っていうのは死が 最後の敵なんですね。人にとって永遠に生きるものとして作られた人にとって、この死が入ったために不死ではなくなったわけですね。つまり人にとってこの死は最後の敵なんです。サタンがもたらした敵ですね。それをその足の下に置くまでは、完全に踏みにじるまでは、ということです。キリストの支配はその時までというふうに、定められているわけですね。そういった意味でキリストが来られる時には死が滅ぼされなければならないということですね。死が滅びるということです。人を苦しめていた死がなくなる、死への勝利、これがキリストの再臨、これはもうこの揺るがすことのできない聖書の主張ということになるわけですね。ですからある一部のものがよみがえの体が与えられて、まだ一部のものに死が存在して、そしてその後に キリストの再臨があるということはありえないんですね。死が滅ぼされるから主が君臨される、主の支配、そして全てを父なる神の御手においだれになるわけですね。そのために死は来られるわけです。ですから死を滅ぼすことと主が来られることは同時なんですね。ということは主が来られる、ということは人々がよみがえの体が与えられるということ自体が死への勝利ということになります。でこれをしっかりと結びつけておかなければいけないということですね。これがここで扱われています。そして50節から57節の箇所ですね。この文脈の趣旨はキリストが最後の敵、死を廃止されるのはいつかということですね。これについてずっとこの文脈で書かれています。じゃあその死をいつキリストは廃止されるのかということですね。で54節から55節には信じる者の死に対する勝利、信じる者が死に勝利することによって永遠に生きる体を得るわけですね。つまりよみがえの体を得る、よみがえの体を受けるということは死への勝利イコール死への勝利ということです。それが主が来られることと関連しているわけですね。死に対する勝利は信じる者がよみがえの体を受けるときに起こります。そうなってきますと、患難というのは患難の時期には多くの者が死にますね。まだまだどんどん多くの者が死ぬわけです。死に勝利したのにまだ死が続くということはありえないんですね。ですから患難という死が続々と出てくるそういう出来事の前に一部の者だけにそのようによみがえの体が与えられて死に対する勝利が起こるということは文脈に矛盾することになります。ですから完全に死が滅ぼされた状態で主が再臨されますね。そしてよみがえの体が生きる者には与えられます。そして滅びの者は滅びというふうに分けられるわけですね。そういった意味で敬虚というのは患難の前には起こらないということになるわけですね。全ての問題が解決して初めて主が来られて、そして報酬としてよみがえの体が与えられるということになるわけですね。まあ、このような形で、この文脈を見るだけでもこのことが言えるわけですけれども、イザヤ書の25章の8節ですね。イザヤ書の25章の8節のところには死の撲滅の予言がされています。死の撲滅の予言ですね。で実はこのテサロニケのここの箇所の54節というのはこのイザヤ書の死の撲滅の箇所からの引用になっているわけです。ですから明らかに、パウロは死を撲滅という意味でここで語っているということですね。死がまだその後 続出するというようなことはもう全然念頭にないということになります。まあ、このように神の国の始まりという意味でイザヤ書もそうですね。神の国の始まりについて語っているのがこの25章の8節なんですね。ですからその予言の成就としてこの新約聖書でも引用されている。でその箇所が黙示録の21章の1節から4節ということになります。黙示録の21章の4節にはこのイザヤ書の死の撲滅の箇所が引用されています。そしてそれが成就したという形で語られているんですね。でこの文脈、これらの文脈全部何を言っているか、大患難の終わりに主が再臨されますね。大患難の終わりに主が再臨されます。その時に敬虚が起こるということですから患難期の前に敬虚が起こるという、理屈付け、その理由付けは根拠はどこにもないということになるんですね。この箇所は取り上げた理由は、そのようなことを主張する者たちにとってここが敬虚に、敬虚を裏付ける箇所だといって一番そのネックの箇所なんですね。でもその箇所は全部それを裏切っています。そのように語ってないんですね。これは死の撲滅との関係で語られています。ですから再臨、敬虚というのは再臨の出来事の一つなんですね。それに伴う出来事として聖書は語っていることになります。さてテサロニケの手紙の第1の4章の13節から18節を見ていきます。でここの箇所も、この論争に関して非常に、よく用いられる箇所なんですけれども、ここで彼らは非常に矛盾したことを主張しています。それをここで見ていきたいと思います。 13節から18節ですね。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。この最後のパウロの勧めですけれども、もし私たちが本当にここに、何が実際に起こるかということが書かれていると信じたら、お互いにこの言葉をどんどん人たちに語ることによって慰め合ってください。確実です。主の言葉は確実です。ですから何者にも動揺されることはないということですね。そして安易な形で、今キリストを選ばなければあなたは軽挙されないよという、そういった形の呼び込みに応えるんでは、これでは意味がないんですね。私たちがキリストの招きに応えるのは、自分が罪人であってどうにもならない、自分ではこの問題は解決できない、だから救いが必要ですということで主に飛びつくのであって、軽挙に預かるために私たちはキリスト教の門を叩くんではないんですね。ですからこれを宗教で履き違えないでほしいんです。私たちは本当の神を信じるのです。それは私たちが罪人でどうしようもないということが分かるから、救い主が欲しいわけですね。この問題を取り扱ってくださる方が欲しいわけです。だからキリストにすがるのであって、それ以外の動機でキリストを信じるものではないということですね。ですからパウロがこのようにこういうわけですから、もう御言葉は確実ですから、お互いに励まし合いなさいということを語っています。どんどん、正しい御言葉を語っていただきたいと思います。このテサロニケの4章の13節から18節のところに書かれていることは、キリストが再臨されるとき、すでに死んだ信者がまだ生きている信者と同じ特権、つまり敬虚ですね、これに預かることができるのかどうかという疑問が信者たちの中にあったわけです。私たちは敬虚という形で挙げられても、じゃあ死んでしまった人たちはどうなるのか、彼らは今墓に眠っているではないかということですね。でその答えは、すべてが敬虚に預かるということです。でしかも生きているものよりも先に信じて死んだ者たちが先に挙げられるんですね。そのことがここの箇所で語られているのであって、敬虚という出来事を説明しているのではないということなんですね。そのどのように再臨が起こるか、そして再臨の主と出会うということは、霊の体にどうやって変えられるのか、それは私たちにとってすごく謎ですよね。こんな肉の重い体では宇宙に上げられることはできないわけですよね。ところがそれが語られているわけです。それは敬虚という手段でそのことが起こるという、そういう意味でここの歌詞は語られているということですね。14節のところでパウロは、キリストを信じて死んだ兄弟姉妹たちのことを語っています。ですから信じた者は今墓の中に眠っていようと、またこの不幸の死にあって例えば飛行機が墜落したためにこの遺体が上がらないとか、そういう状態にあっても、信じている者は全て今日軽挙に扱うということですね。それが語られています。再臨の時死からよみがえらされます。そしてまだ生きている者たちもその後よみがえらされて、そして空中でキリストと、そして先に分かれた者たちと一緒になるんですね。もう素晴らしい瞬間ですよね。ですから周りでラッパが鳴り響いて、もう創造神です。これは密かに隠れて行われるようなことではないんですね。周りの者たちに、見てください、私たちの信仰のしこりです。 死が覆されましたということを全世界のものに告げ広める素晴らしいチャンスなんです。ですからこれがまず14節ですね。そして15節のところで非常に面白いことが書かれています。パウロ自身はどのような見解を取っているかがここでわかるんですね。主が再臨されるとき、パウロはまだ地上にいて、その時警挙されるものとして語っています。ということは秘密の警挙があって主のもとにすでに行っていたのであれば、その時に挙げられる中にパウロは入っていないということになるわけですよね。でもこの文脈から見てパウロは明らかに自分も再臨の死を仰ぐということを書いているわけですね。ということは全てのものの警挙は再臨の時に起こるということです。もうこの文脈は揺るがすことができないわけですね。16節ですね。神のラッパのことが書かれていますけれども、神が現れるときラッパが鳴り響きます。このラッパというのはもう凄まじい響きですから、全世界のものが目覚めさせられる音です。ですからこのような形で挙げられるものを全世界が見ることになるんですね。秘密裏にこんなことが起こっても全世界は驚かないですよね。でも目の前でそのことが起こったときに多くのものが歯ぎしりするかもしれないですね。もっと信じておけばよかったと。それがここに書かれていることです。17節、雲が登場します。これはキリストの再臨時の印です。雲に乗って来られます。そしてキリストが昇天される時も雲の中に挙げられて、そして消えていかれた。ですから雲が存在する時にはキリストの再臨、そして挙げられた時もそうです。いつも神の御臨在には雲が伴います。エゼキエル書にも神のこの栄光ですね、シェキナーのことが書かれてますけれども、やはり雲が臨在してますね。雲のご臨在は雲で象徴されています。これはダニエル書の7章の13節からの引用ということになります。キリストご自身もこのマタイの24章の31節のところでこのダニエル書を引用しておられます。そして人の子のような方、人の子という表現をキリストは好んで用いられましたよね。まさにこれはダニエル書に書かれているヤーウェの右の座につくものですね。つまり神ですね。そのことが書かれています。ですからキリストもこのダニエル書の信憑性、これは歴史とした神の預言者の書であるということを認めて、そこから引用してご自分がここに書かれているこの人の子であるという形で語られたわけですね。ですからすべてキリストが用いられた書物というのは、これは神からのものであるとキリストご自身が認められたということになります。そして16節から17節のところでは騒々しいラッパが響きますけれども、この時には眠っているこの世が目覚めるんですね。眠っているこの世は目くらましにあっていた、この世が目覚めます。ですからこの時おそらく多くのユダヤ人ですね、ヤーウェの存在、ヤーウェが来られることを信じていたけれども、メシアをイエス・キリストとは受け入れていなかった、そういう方たちの目も開けることになるのではないかと思います。歴史をつかさどる主が戻ってこられ、人間史は劇的な終わりへと導かれます。人間史の終わりです。でこれはダニエル書にそれこそ書かれていますけれども、人間が作り上げた王国というのは次から次へと、この、下国上ですね、起こっていきます。しかし全部滅びるんですね。ところが最後に人の手にならない王国が誕生しますね。それがキリストのメシアの王国ということになります。ですから全て人間の手になる王国が滅びた後、メシアの王国が始まる、ということで、歴史を司るイエス・キリストが再臨されるときにこのメシアの王国が始まります。これは黙示録の1章の7節にもこのことは記されています。そしてマタイの24章の31節のところですね。 これは、このマタイの24章と25章というのは、先ほども言いましたけれども、終末論についてキリストがオリーブ山で語られたメッセージですね。この箇所を見ますと、天の果てから果てまで四方からその選びの民を集めますという言葉がありますね。召使い、ごめんなさい、御使いですね。御使いを送って全てのものを引き上げるということが書かれています。これまさに敬虚のことなんですね。その時救われるものは超人的な形で、上に上げられると同時にこの肉の体がよみがえりの体に変えられるという奇跡が起こります。創造者なる神にこの奇跡は何でもないことなんですね。私たちからは考えられないことです。でも聖書がこれを予言しています。このことは起こるんですね。ですから四方の選びの民、つまりキリストのもとに集められるものは間違いなく全員集められます。これは人間の側の努力ではないことは明らかです。どんなに工夫して、飛行機とか何かを用意して、こう空中に上げられる準備をしていてもそんなものは虚しいですね。もう神の側からそう超自然的な体を一人一人の信徒に与えてくださるんですね。ですからそれをもらったものは勝手に体が登っていってしまうという形でキリストと常しえに一緒になるということになります。これが敬虚ということになります。そしてこのテサロニケ人への第一の手紙の4章の13節から18節、そしてその前後ですね、そのテサロニケ人への手紙を文法的に考察していきますと、もうこれは決定的になります。つまり敬虚と再臨を分けることができないということですね。文法的に決定的です。でただこれ細かく挙げますとギリシャ文法ですので非常に分からなくなりますので簡単にまとめておきました。文法的に4章の15節から17節のところですね、再臨以外の出来事への言及とみなすことはできないということが明らかです。その理由を挙げておきました。まずこのテサロニケ人への手紙の第1には主の再臨に言及している箇所が5箇所あります。A、B、C、D、E というふうに5箇所挙げておきました。でそのうちの B、C、D、真ん中の3つですね、ここには主が来られるというパルジアというギリシャ語ですね、それが使われています。でこれはパルジアというのは待っていた方が到着される、つまり来られるという意味ですけど、到着に重点が置かれた、はい、いよいよ来られたということですね、到着ですね、それがパルジアですけれども、その意味のギリシャ語の言葉が付加されているわけですね。ですからもうこれは来られるという意味ですから、いわゆる再臨という意味ですね、それがそこにひっついています。でしかも定冠詞がついているということは初めてここに登場した言葉ではないということですね。日本語には定冠詞なるものがないので非常にこの概念難しいんですけれども、すでに語ってあったことはそのという言い方をしますよね。あのとかその、初めての時はある人がというような形で語ります。ところがもう何度も出てくる時にはそのとかあのですね、その定冠詞がついているということはもうすでにみんなが知っている知識であるという、それが前提になってこの言葉が用いられているわけです。でこの観覧期前に敬虚が起こると主張している人たちなんですけれども、つまり先ほどのディスペンセーションですね、それを信じている人たちですね、その者たちは ABDCE ですね、 C を飛ばして E は観覧期前の敬虚のことを言っているというふうにします。ただ C だけですね、不思議と C だけはこれは再臨だということを言うんです。ほとんどは全部敬虚のことである。ところが C だけは再臨なんですね。でこの C を見ていただくと明らかなんですね。主イエスがご自分のすべての聖徒とともに再び来られるというはっきりした句がついています。ですからどんなに敬虚を主張しようとしても主が共に来られるっていうのは敬虚ではないんですよね。敬虚はむしろ自分たちが天に上げられるということですから、生徒と共に来られては敬虚にはならないわけですね。ですからここの箇所だけは彼らはもうこれは再臨と認めざるを得ないわけですね。つまりこの5つあるうちの1つだけはこれは再臨であると言って、他のものは敬虚であるというわけです。ところがその差が文法的にないということなんですね。 もし彼らが主張するようにこの水の部分だけが、再臨について語っているのであれば、初めてその言葉が出てきたのであれば、それなりの表示があるはずなんですね。ところが全くなくって、すべて同じ、それまで他の言葉にも使われていると同じ表現が使われているわけです。何の区別もギリシャ語文法にはないわけですね。同じこととしてそのまま捉えていただければいいわけです。ですからすべては、キリストが来られる時という、この付随する句が用いられているすべての言葉は明確に一つの出来事を明示しているということですね。それは再臨ということになるわけです。再臨の中でどのようにして引き上げられるか、それが敬虚という言葉で説明されているということですね。ですからもうこのように文法的に見てまず間違いがないわけですね。テサロニケ人への手紙の第一の4章から5章にかけては、敬虚をも含めた出来事が主の再臨の出来事の一部として語られています。ですからここの部分だけは敬虚のことであるというふうに分ける必要は全くないということ、そしてそれができないということですね。文法的には不可能ということになります。でこのテサロニケが扱っている内容は、オリーブ山でキリストのが講話を語られました。このオリーブ山での講話ですね、それと全く同じ出来事がここで描写されているんです。以前黙示録と、このマタイの福音書、オリーブ山の講話ですね、これの比較をしましたね。そこに神のデザインを見たわけですね。全く違う著者を通して同じことが語られている。でこれはまあ当然といえば当然です。というのはパウロもヨハネもキリストの終末論を教えを受けた者たちなんですね。ですからそれがそのまま自分たちの手紙なり自分たちの書物に反映されているということです。ですからヨハネの黙示録を書いたヨハネも、このテサロニケの手紙を書いたパウロも同じようにキリストの話に基づいて、そしてそのメッセージを語っている。ですからそのキリストが語られたことに全く並行しているというのは当たり前といえば当たり前ですね。その死に倣ったわけですから。でここに表を挙げておきましたけれども、見事に一致しています。でこういう多角的、多面的なこの構図ですね、これは本当に聖書独自のものですね。聖書は神の霊感によって違う次元からその霊感が与えられて著者が記したものです。ですから全部同じイメージ、同じデザインがありとあらゆるところに反映されているわけです。でこれ簡単に語っておきます。テサロニケの第一4章から5章の、に書かれていることと、マタイの24章ですね、出来事が1から14番まであります。まずキリストの再臨のことですね。これがそれぞれここに聖句を挙げておきましたけれども、ここにまず語られています。この順番も全く出来事が起こる順に書かれています。ですからキリストの終末論に従って、私たちは終末の末期どういうことがどういう順番で起こるかということを知ることができるんですね。勝手に人間のこうこの理解でこうなるということを言ってるんではないんですね。キリストが全部それを提示しておられます。だからそれに従っていけばよいということになるわけですね。キリストの再臨の後、天からキリストが再臨されますね。そうしますと天からキリストは降りてこられます。そして号令と大きな声が響きますね。御使いが伴われています。神のラッパ、凄まじい神のラッパの響きとともにキリストは降りてこられます。もうこれを頭に浮かべるだけでもすっごい仰々しうるさい出来事っていうことが明らかですよね。秘密 に行われるようなことは何にもないんですね。そして信じる者たちはよみがえりの体が与えられます。そして超自然的に空中におられる、下ってこられるキリストと地上にいる者たちが一緒になるわけですね。そして地上にいる者たちの前に死んだ者たちはすでにその地上にいる者たちよりも少し早くよみがえりの体が与えられて、やっぱり空中にいるわけです。ですからその時に素晴らしい再会が起こるんですね。ですから私たちが天国に行ってまた会おう、そして常しえにというのは嘘でも何でもないんです。はっきりと聖書は根拠を語っています。ですから日本人は意外と安易に仏教徒でも 天国にというような言い方をします。でも仏教の経典の中にはそれらしきものは何もないんですね。その保証も約束も何もないんです。でも聖書は真理の書には全て書かれています。ですから私たちがこの真理の書に書かれていることを信じれば、信じたように私たちの上にそのことが起こることになります。ですからぜひ信じてください。これはまがいもない神の言葉なんですね。雲の中に一挙に引き上げられます。雲の中ですね。神の御臨在の場は雲で象徴されました。そしてその時がいつかはわからない。これもマタイにもそしてテサロニケにも同じように反映されていますね。主の日は盗っ人のように来る。このことも同じように書かれています。信じない者たちは裁きの切迫に気づかない。もう時が迫っている。これはちょうどノアの洪水と同じなんですね。ノアの洪水の時に、もうすぐにでも洪水が起ころうとしているのに、ついに信じない者たちは波に飲まれてしまったわけです。受け入れなかったんですね。ですから切迫してもうことが起こってしまってからでは遅いんですね。ですからその前に、今日学びましたように裁きの警告を主が何度もされた。その時にまだ立ち返る余裕はあるんですね。そのように主は待っておられる。その時に答えなければならないわけです。裁きは妊婦の産みの苦しみのように襲います。妊婦の産みの苦しみに、この神の国は象徴されています。これは一旦陣痛が起こると絶対最後まで行くということですね。陣痛を元に戻すことはできないんです。最終的な陣痛が来た時にはもう生み出されるものは生み出されるんですね。そのようにそれを元に戻すことはできないわけです。ですからこの生みの苦しみのように襲うという形で聖書の至るところに神の国の出現はこうであるというふうに語られています。信じる者たちは騙されることはありません。ほらここにキリストがおられる、行こうじゃないか。騙される必要はないんですね。私たちはキリストの側がそれぞれの場から引き上げてくださるので、あそこにキリストが来られたからあの山に行こうとか、あそこに集まろうって必要ないんですね。ですからそういった意味で騙されることはない。信じる者たちは見張っています。いつ主が来られてもいいように備えているということですね。見張っています。酒酔いへの警告があります。酒酔いというのはこの世に溺れる、自分の楽しみに溺れる、自分中心の生活に浸る、それが酒酔いという形で語られています。酒酔いの状態にあるものはシラフでものがわからないので、ぼけた状態ですね。ですから実際に何が起こっているかを正確に把握できないんですね。で、多くの信者たちがその状態にあります。ですから目を覚まして見張っていなければならないという警告になるわけです。これを全部今ここで対処させることは時間的に、余裕がありませんので宿題です。ぜひ、ここに取り上げました箇所をご自分で吟味してください。そしてご自分で納得された方はそれをご自分の言葉として周りの人に語ってください。自信を持ってください。キリスト者の多くが自信がないためにちっとも語ろうとしないんですね。でもそうしますと本当に警告もしないで世の終わりが来てしまいます。その責任は私たち語らなかったものにあるんですね。ですからこの学んだことが本当にご自分の金銭に触れて神が語っておられるという確信を持たれたら、ご自分の言葉で周りの人にどんどん語っていただきたいと思います。主は明るい見通しを私たちに与えてくださっています。それでは今日のメッセージを終わりたいと思います。